さあ始まりました、みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーではがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしております。さらにこの月曜日のコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎ホームページご覧ください。さあそれでは今朝はスタジオちょっぴり賑やかです。まずはこのコーナーのレギュラー大菅さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやもう大菅さんいつもいろんな方紹介してくださるんで、このコーナー楽しみなんですけど。
あ、そうですか。
はい、
ありがとうございます。
今日はまた遠方からすごい方呼んできてくださったんですね。
まあ偶然こっちにいたんで
そんなこと言わない
ちょっと出てって言って
本当ですか。
はい、
はい、じゃあもうね、せっかくここで笑顔で待ってくださってますので、はい、
そうですね。
どうしよう、自己紹介お願いしちゃってもいいですか、いきなり。
あ、どうも皆さんおはようございます。私日本対がん協会の、リレーフォーライフのマネージャーをやっております岡本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。岡本さんってもうパシッとネクタイ姿で決めてくださってるんですけど、そう上着の襟に岡左衛門のシールバシッと貼りましてですね、はい、で中のワイシャツがうっすらと紫もうリレーフォーライフのイメージからバッチリ押さえてらっしゃって、はい、で綺麗にカラーコーディネート、ネクタイもちょっとパープル系で、
そう、ね、
うん、すごい素敵
あれそのネクタイずっと一緒じゃないか最近。
いや昨日は違うね。
いや実はね、名古屋に見えたということでね、
はい、
今日ご出演の方お願いしたんですが、2月の20日21日、はい、まあ要は土曜日日曜日ですね、
はい、
昨日までの、はい、名古屋の方でリレーフォーライフジャパン中日本のブロックサミット、
はい、ブロックサミット、
はい、会議ですね、2015年を締めくくる、
はい、
まず中日本のブロックの、会議が2日間にわたってありました。
そうすると中日本ブロックというとどれぐらいのエリアの方がいらっしゃったんでしたっけ、うん、
中部と近畿ですね。はい、ですので、静岡から兵庫県までのブロックになります。2つの、まあ、俗に中部ブロック近畿ブロックってなるんですが、それを2つ合わせたのが中日本という形で、う
ん、はあ、でそこで岡本さんは何かなさるためにはるばるいらっしゃったんですね。
私はですね、一応全国の総括っていうところで、まあ、どのような形でリレーフォーライフの活動が去年1年間行われたかとか、まあ、そういった説明を私の方からはさせてもらいました。
岡本さんご自身振り返っていかがでしたか。
本当におかげさまでね、去年も多くの方に支えられながら非常にこう素敵な活動、リレーフォーライフの活動を実施できたと思います。本当に皆さんに感謝しております。
特になんか岡本さんとしてなんかこう目立った点っていうか、
そうですね、まずは着実に、毎年、開催地も参加していただける方々も増えてるっていうのがありまして、で、まあ、具体的に数字を言いますと、イベントの開催地、まあ、去年ですと47会場 で、はい、で参加人数は8万2千人ですね。でその中でもやはりその主役であるサバイバーさん、がん患者さんが4400人ですね、集まっていただいたというのはもう非常にこう価値のあるイベント、そういう活動だったというふうに思っています。
それはやっぱり増えてるんですよね。
はい、増えてます。はい、
いいですね。でそのサミットでは、サミットに参加された方々も、まあ、いろいろそういう発表したりとか、報告したりとかっていうこともされたわけですか。
今回の中日本はですね、まあ、前回もそうだったですね、各実行委員会からだいたい2名ご参加いただいているんですね。でその方たちをグループ分けをしまして、グループ枠をしていただくんです。で今回はね、そのグループワークでもテーマがですね、要は寄付にまつわるファンドレイジングの部分と、あとチームをどうやって チームさんをどうやってそのまあ作ってもらうかっていうことと、うん、あとこれねどこの実行委員会も本当に頭抱えてるんですけど、うん、後継者、
うん、
の育成のことをこの3つのテーマをですね、6つ6のグループで、話し合っていただいてで最後にはそれを発表をしていただいたんですね、うん、これが、1日目のメインのスケジュールになってました。
うーん、でどうでしたか。
暑かったですよね。
暑かったですね。
暑かったですか。気候が暑いじゃなくて話が暑いんですよね、きっと。
熱っていう方のね、字で漢字で書くとね。
そうですね。
そっちの方なんですけど、各実行委員会のね、メインの方たちが集まってますから、はいはいはい、やっぱりちゃんとそれなりのご意見とか考えとかやっぱ持って見えるんで。
うん、各その代表の方々、各地で、リードされてるわけなんですけど、はい、本当にボランティアの方々がもう手探り状態でされてる場合もあるわけなんですよね、うん、一応私どもからガイドライン、マニュアルはあるんですけど、現場にこうあったものっていうのをどうやればみんなと一緒にその仲間と一緒にやっていけるんだろうかっていうことを考えながら、でも非常にこうたまには不安になったりとかしますよね。これでいいんだろうかとかっていうのをその各地に散らばっている仲間と一緒に共有しながら、それで情報を得てで生かしていくっていうことですから、今さっきのような3つのテーマっていうのは非常にこう名前悩みを抱えている部分でもありですね、それがなんていう解決の糸口であるとかヒントがあれば皆さん非常にこう助かるわけですよね。そういった意味でも意義があったと思います。
いい意見は出てましたか。
出てましたね、はい、
実はここに、はい、多分そこに参加された方じゃないかなという方からメッセージが来てるんですけど、読んでもいいですか。
は
い、
多分じゃなくてがっちり参加してましたね。
がっちり参加ですか、
はい、ありがとうございます。いつも、はい、
こちらラジオネーム紅のチャーシューさんです、岐阜県岐阜市で聞いてくださってる、はい、46歳男性団体職員の方でございます読みますね、
はい
はい、おはようございます。今日もインターネット経由で見て聞いています。ゆうみさんの元気な声に今週も頑張ろうって思います。ありがとうございます。大菅さん、岡本さん、2日間お疲れ様でした。大菅さんの総合司会はやっぱり面白いしとても楽しめました。会場の雰囲気もとっても良かったですよね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
岡本さん、緊張してます、
はいはい、緊張してます慣れてないもんで
サミットは準備も大変だったと思います。顔を見てじっくり話し合うって大切ですね。リレーががんに向き合う人たちにとって希望になり、生きた証を感じ続けられる場所であり続けてほしいって、参加された皆さんやプロジェクト未来に選ばれた先生方のお話をお伺いしてとても感じましたといただきました、うんうん、まだ続きあります、うん、はい。そして体裁や目先の形にとらわれることなく温かい活動であり続けてほしいって願っております。これからもよろしくお願いいたしますね、というメッセージです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、最後のね、うん、ここすごく大事な体裁や形、目先のね、うん、っていうのは本当にそう思いますんで、昨日まで参加していただけてた方たちも同じようにね思って日々活動をしていただいていると思いますし、今のねメッセージの中にありましたプロジェクト未来、要はがんに関する研究の助成をさせていただこうということで、そのうちの実は名古屋の大学病院、大学の先生も受賞をされてましたので、うん、昨日実はお二人おいでいただいたんです、会議の方に、はい、で、だいたい 2,30 分お話をねしていただいて、うん、とても良かったですね、岡本さん。
そうですね、はい、うん、やはり皆さんが集められた器具というのがどのように使われているのかというところですね、うん、20名の先生、今回プロジェクト未来で採択されたわけなんですけど、その中でお二人、
はい、
実際にこのような研究をしてますよと、で将来のひょっとしたら新薬の開発に結びつくかもしれない、そのようなこの種にね、水をあげてるって、うん、そういった状況を説明、分かりやすく、できるだけ分かりやすく説明していただいたので、
はい
はい、私たちもねちょっと響くものがありましたね。
ありましたね。で、その先生の話に関して会場からも質問がですね、いくつかいくつか
質問多かったですね。
多かったです。
すごい。
いやまだ続くみたいなぐらい本当に皆さんも真剣に聞いていただいて真剣に質問をしていただけてたんで、とてもいい時間だったと思いますし、あとそれプラス、この地区でリレーフォーライフに参加をしていただいている方の、代表者の方にお話をいただいたんですね。名古屋の病院の要は医療従事者である女性陣に、昨日は会場に来ていただいて、どういう思いでリレーフォーライフに参加してるか、どうして参加してるか、どうしていきたいかっていう、そういったお話もねしていただいて、結構昨日も暑かったですね外はもう風強くて本当寒かったんですけど中は暑かったです。
そうですか。そこで、皆さんがお聞きになった話、あるいは、皆さんから出てきたお話の中で、今ラジオを聞きの皆さんと共有できるような、なんか例えばこんな話が出ましたみたいなのってないですかね。
なんかありすぎちゃってぐらいの感じなんですけど、どうしてそのリレーに参加してるかっていうね、医療従事者の方のお話なんですが、その方はね、この先リレーをやりたいっていうことをまずおっしゃってみるんですね。ですけど、じゃあこのリレーフォーライフって、じゃあやってみようかって言って今日の明日できるものじゃなかなかないんで、もう今からこうじっくりと準備をしていっていただくんですが、かといって特別な人がじゃないとやれないものじゃないんです。やれるのはそれこそ今ラジオをねお聞きいただいている皆さんでも、そういったお気持ちがあれば、実際に開催をしていただけるねイベントだと思うんですね。で、そのことを、昨日のそのリレーフォーライフに参加してっていう方もそういう思いで実はやっていただけてるんで、私はもう特別な人じゃないんですっていう。でもこのリレーっていうリレーフォーライフっていうイベントが素敵だから、私も患者さんに届けたい、みんなに届けたいから開催したいですっていうような思いなんで、ラジオ聞いていただいてる方もね、その方の周りでまた手を挙げていただける方も出てくるといいですね。
そうですね。
岡本さんは何か思うことありましたか？
はい、私たち、とかくその東京でね、有楽町のそのオフィスの方でいて、その頭でっかちになるところがあるんですよね、もちろんそのルールっていうのは大切だし、私たちもアメリカ対がん協会と契約して、でそれに基づいて進めるってことは必要なんですけど、やはりその現場の皆さんのその思うこと、感じること、それでリレーフォーライフをやりたいと、開始したいと思う気持ちとかっていうのは常に耳を傾けて、で一緒にやっていくっていう姿勢が大切だなと、そういったブロックサミットであるとか、ミーティングに出て、いつも思うことです。
なるほどね。頭でっかちにならないようにっていう。
そうですね。
そうですね。やっぱり大変ですよね。だけどやっぱり人それぞれその役割があるからポジション違いますし ね違うポジションの方と分かり合うのってなかなか、どんなことやることでもそうですけど、どんなとこでも
そうですね。岡本さんたちからそのね相手実行委員会の方を見ると、これ仕事じゃないんですよね、実行委員会の方たちボランティアで、
ボランティア
なんですね。よしと思って、よかろうと思ってしていただけている方たちなんで、その仕事業務上のね、ようにはなかなかお子さんいかないですよね。
なかなかいかないですよね。
一つのことを例えばお願いするにしても、なんていうのかな、命令とか指令じゃなくて、本当にお願いになるんですね。
そうです。自発的に動かれるんですよね。
そう、
みんなボランティアだから。
そう、
そうですよね。そうですよね。
だからそのあたりが多分岡本さんたちもね、いろいろ。
そうですね。
難しい部分じゃないかなと。
私たちは、仕事ではありますが、それでもやはりその仕事以上の、なんて言うんでしょうか、熱意を持ってリレーにかける思いっていうのを、皆さんボランティアの皆さんに負けないつもりで、一度やっておりますので、今後も一緒にやっていければいいなと思ってますね。
そうですよね。こうやって考えてみたら、方やボランティア、方やお仕事、そういった方々がこう一緒になって、しかもボランティアでやろうって言ってた人たちの方がどちらかというときっと主体になって動いてるんですよね。
そうですね。
難しいですね。ようなさってますね。
実はそのあたりのパイプ役が僕とか横山さんのスタッフパートナーであり、あと各地でね活動していただけてるブロックスタッフがそのパイプ役というような。
そうですそうです、うん、でご存知の通りね皆さん、去年からブロックスタッフあごめんなさいスタッフパートナーということで、うん、大塚さんにも加わっていただいたわけなんですけど、はい、本当におかげさまで、いらっしゃることでその関係が各地のボランティアの方々実行委員会さんとの関係っていうのがとても良くなっていると思います。ですからこの、まあ、組織といいましょうかそういった役割の人をもっと全国的にも増やしていきたいと、うん、そのようにも思っています。
そのための何か秘策などは
策ですか策ですね、
なんかそんな話は出てましたか。
秘策、
まあ、必要なものは何が必要かっていうのはね、ね思ってるの部分はあるんですけど、特別秘策か、うん、ないですよね。そう、ね、各地で本当頑張ってやってみる方って本当たくさん見えるんですよ。はい、多分岡本さんもねその中からじゃあ今回はこの方にお願いしようっていうのを選ぶのって、たくさん見えるから逆に大変だと思います。ピンポイントでいけないもん。この方も頑張ってる、この方も素晴らしいよな、いやこっちの方もなっていうことでね、頭を悩ませて見えるんじゃないかなっていうふうには思いますけど、
だそうですけど岡本さん、
はい、やはり皆さんねお仕事の兼ね合いもありますし、はい、いろいろ条件が あって、
はい、
でそれで一緒にっていう方、まあ今後もね各地行った時にお話しさせていただければというふうに思ってます。
いろいろな問題がこうありながらみんなで意見出し合いながらっていうそんな会議だったのかなっていうのがちょっとこう絵が浮かんだような気がいたしますけど、
は
い
は
い、
そうですね、昨日までの2日間は会議には38名の方がご参加いただいたんですね。でその38名がそれぞれやっぱり考え意見思いを持ってて、でそれをもう共有できるものはねやっぱり共有して、何が正しいって言われたらちょっと困っちゃいますけど正しいリレーフォーライフをちゃんとやってこいよねっていうそういった意見でねまとまりましたね。
よかったと思います。ね、いつもながらの名司会進行役ありがとうございました。
もうね、まあ、ゆみさんは分かっていると思いますが真面目な話は3分と持ちませんので本当にちょいちょい笑いを取らないとあれがエネルギーになってるもんですからね。
そうですね。まあ、関西ね近畿の方々多かったせいもあるかもしれませんけど、はい、なんかある程度ね笑いを取ってなんぼっていうのもありましたよね。
そうなんです。
あれは受けたねとか
そういうとこですか。
そうそう、それもねこっちが笑いを取ってでそれに乗っかってきてまた笑いを取るっていうね。
そうですね、
中日本はねまたね中部も近畿もそうなんですけどタレント揃いなんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
本当に今ここでこういう笑いが答えが欲しいよなと思って、うんうんうん、その人を指名すると、うん、ちゃんとそこに乗っかってきてくれるんですよ。
ちゃんと集中して話を聞いてくれてる証拠ですね。
本当にかな、集中して聞いてるのかな。そろそろ俺とこ来るかみたいな違うワクワクがあるかもしれないですね。
そうですね。
だからね本当に、まあ、去年も実は司会の方させていただいて今年もだったんですけどすごくねやりやすいんです。笑うところは笑ってくれるしで真剣な答えが欲しいところはちゃんとそういった答えいただけますし、うん、さすがタレント揃いもう素晴らしいタレントさんばっかなんで、
でドクターまでね、
そうドクターもそうなんですよ、
ね、笑いを、
もうねちゃんと笑いを取ることを考えての昨日ドクターのセミナーでした。
そうですか。やっぱちゃんと頭の柔らかい方がいらっしゃるんですね。
そうそうそう。
思わず僕質問しちゃいましたもん。先生これちょいちょいと笑いとって見えますけど、これってちゃんと考えてるんですよねって言ったら、昔そういう指導をしてもらったことがあると。
おお、ちゃんとそういう勉強をされている。
そう。
素晴らしいですね。
もう真面目な話だけじゃ。 聞いてる方も大変ですよねっていう、だからちょいちょいとこう笑いを取るとちゃんと聞いてもらえるんですよっていう、
いろんなところでお話しされてる先生なんでしょうね。
そうですね、
それはあの僕も命のリレーの漫談師を名乗ってる以上、その辺はちょっとあのすごく気になったんで
なんかあのサミットっていうより話し方教室みたいになってきたような気がしますけど
あのやっぱりね、あの今回参加していただいた各地の実行委員会の方もそういったあの人前でねお話をされる機会がやっぱあると思うんですね、なんでそこでは、ああそういえば2015年のブロックサミットの時にこんなことをドクターも言ってたし司会進行も言ってたなっていうような形で思ってもらえると、いいかなと。やっぱりねちょいちょい笑いは必要ですよ。楽しく聞いてほしい、で喋る方も楽しく喋りたい、そうするとやっぱりねあの頭の中に残ると思うんで、笑いが中心じゃダメですけどね。
そうですね目的がずれちゃいけませんからね。
そうそうそう、どこが中心か、
おまけ、
おまけ、
はい、
そういうことです
ということですね、
はい、
なんかもう話し方教室にまでなんか話が発展してたような感じなんですけどなんかもうあっという間にお時間が来ました、はい、あのあとなんか言っとかないといけないことありませんでしたか？大丈夫ですか？
ありがとうございます。本当に改めましてね、皆さん1年間ありがとうございます。で、あの先週ね、
はい、
10周年のあの準備員ということで、はい、推進委員会の委員長の堀さんがね登場しましたけど、
はいはい、
あの彼が、おっしゃった通り、今年2016年は10周年で、この本部の方でもそれで各地の方でもあの盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ皆さんもご支援よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はいはい、なんか作品の募集もまだまだしてるっていうふうに聞いておりますが、ね、
あの3月14日までですね。
そうですね、
はい、本の中に掲載載せさせていただく、はい、作品に関しては3月14日まで伸びましたので、
はい、
あの詩だとか、
そうですね、川柳でも柳、ちょっとしたものでもいいので、
はい、
であの詳しくはあの公式ホームページ、
はい、
リレーフォーライフのあちらの方にバナーを貼ってますから、
はい、
そちらの方から入っていただければと思います、
はいはあ、じゃあ運が良ければその10周年記念 の、はい、その記念誌に作品が載るかもしれないと、
は
い、そういうことですね、
はい
はい、あの全国 の、 あのそういうちょっとカルチャー系好きな方ご応募してみてはいかがでしょうか、はい、
ね、
どうもありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあそれでは今回のみんなでリレーフォーライフ、もういつも来てくださってるリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さん、まずありがとうございました。
ありがとうございます。
そして大菅さんが今日紹介してくださったのはこちらの方でした。はい、もう一回お名前どうぞ。
はい、はい、岡本ザイルです
何残っちゃう、
はい、あの日本大眼協会の岡本でした。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。